ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、もう7月に入りましたね。
はい、そうですね、
夏という感じですけども、はい、今回は脳ということで7月、はい、いろんなお話を聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まず、はい、今週のテーマは胎児脳、この胎児というのはお腹の中の赤ちゃんのことですね。
はい、
胎児脳といえばドクタープーということで、はい、はてなっていう感じなんですけども、
はい、
はい、胎児脳とのまず出会い、
はい、
というところからお話しいただきたいと思います。
そうですね、はい、私胎児の脳っていうのを、うん、まあ、非常に詳しく見ているという立場で、うん、まあ、世界でもちょっと珍しいというかですね、うん、まあ、非常にこうそういうことをやっている先生が、まあ、非常に少ない中で、まあ、脳を中心に見てるんですけれども、一番最初の出会いっていうのはね、もう1995年ぐらい、
はい、
まだ私が医者になってほやほやぐらいの時にですね、うん、たまたま私の誕生日が年末なんですけど、うん、その年末のもう本当に年の瀬にやってきた妊婦さんがいらっしゃって、で私はまだ大学に勤めてたんですけど、でその妊婦さんのお腹の中の赤ちゃんを見ると、どうもなんか脳がなんか異常があると。
これでも先生いいですか、はいはい、ここでなんか脳があって、脳ってお腹の中の脳ってすっごく小さいでしょ。
そうですね、
それでもその小さな脳を見て何か脳がおかしいなというのが分かるんですね、はいはい、
それがまあその当時のですね、その当時の分かり方です、1995年の頃のまあエコーで、
なんかおかしい、
なんかこれおかしいぞっていうふうに思って、うん、はい、でその時は最初、まあ、普通どこの一般の先生がやるのも同じで、お腹の上から、妊婦さんのお腹の上からこう一生懸命その胎児の脳を見てたんですけど、ちょっと家帰ってクールダウンしまして、うん、次の日にもう一度赤ちゃんを今度下からの超音波、経膣っていうんですけど、うん、お母さんの膣の方から、うん、その細い経膣専用のプローブっていうのがあって、はい、それでその脳を見えるかなと思って見てみたんです。
胃カメラみたいな感じですか、イメージ。
そうですね、胃カメラ、はい、う
ん、
まあそうですね、
す
似たような感じです、
はい、
このマイクみたいなやつをこう膣の中にそーっとこう入れて、そうするとこう脳が もっと近くで見れるじゃないですか、で赤ちゃんの脳って頭 の生まれてきた時にこの頭のてっぺんにこう空いている、骨が空いているところがあるんですよ、
は
い、
前頭葉のこの、
そうですですね、そこを大専門って言うんですけど、はい、ちょうどそこから見ると骨に邪魔されないので、うんうん、脳の中がすごくクリアに見えるんですね。
生まれてふわふわのとこですね、柔らかいところですよね、はい、触っちゃダメって言われてるところですね。
そうそうそう、泣いたらプッて膨れるところです、
はいはいはい、
でそこから脳を見るとすごい綺麗に見えたんですけど、それがまあ私の初めてそうやって、まあ、見た、
うん、
これ脳の中がこんなに見える、
うん、
でそのここはこうなってる、ここはこうなってる、まだその当時はまだまだ私も知識が少なかったので、あれでしたけど、まだまだ未熟でしたけど、でも脳の中の状況が非常に細かく分かったんですよ、
うん、
で結局その赤ちゃんは染色体っていうのの異常だったんです、うん、
はい、先月もお話しいただきましたね、はい、
今その分かるような普通のダウン症とかそういうものではなく、はい、もっと特殊なですね、一部の番号の一部の染色体の病気っていうのが後になって分かりましたっていう、うん、そういう赤ちゃんだったんですけど、まあ、その胎児脳と出会ったところから始まって、うん、まあ、それは 私たまたまあの下から見てみようって思って見たら見えたっていう感じだったんですよ、うんうん、でこれはもうビギナーズラックに違いない、ないと自分で思って、はい、やっぱり本当にたまたまこの子は異常だってたまたま下から見たら見えたけど、みんなこの下からパッと見たら見えるってもんではないだろうと思って、うん、でそこで自分で洗礼プロジェクトっていうのをやりまして、洗礼正常なのを見るぞと、
はい、
下から、
ええ、
でその洗礼下からあの、脳を見るっていうプロジェクトを自分で自分に課してですね、う
ん、はい、
はい、それから、ええ、あの看護師長とかにも言って、うんうん、私あの別の部屋であの洗礼になるまで正常な脳の子を見るから、うん、あの下から見るから、はい、あの妊婦さんに脳を見てくれるよって言って写真も撮ってくれるらしいよって言って、はい、ちょっと回してって言って、それでそれから洗礼見たんですっていうプロジェクト、
すごい数、
はい、それをしてその脳の見方っていうのを自分なりに工夫していったっていうのが、これがまあ1995、6年の話ですね。
見方の工夫って言ってもですね、はい、子宮に入ってですね、その前とカメラがですね、はいはいはい、赤ちゃんの体にたどり着いて、はい、そこから頭を見つけて、あの、ね、見る
頭が
先頭なんだ、
そうだそうだ、
本当だ、逆子じゃなかったら先が頭なんだ、逆
子じゃなかったら頭が下だ、
本当だ、
なので頭の
すぐ
なんですけど、はい、ただ頭がちょっと赤ちゃんが横向いてたりとかすると、うん、その大専門から、うん、そのプローベが見えないんですよ、はい、こう当たっちゃうとね、
ちょっと待ってなきゃいけない、
そうで待つっていうのも難しくて、ね、だから左手で赤ちゃんの頭をこうちょっと動かして、
動かす、
はい、はい、でこう来なさいっていう、
お腹の上から、
はいはいはい、
はい、
でそうやってこう見るっていう、それを工夫して見るっていうのを洗礼やった。
でも線も見ると、はい、本当なんかこうお茶の子さいさいってすごい、こんな言葉古いですか、なんか右手とか左手ちょちょちょちょってこうなんか
やったらできると思うかもしれないですけど、ならない、またこれはなかなかね難しいんですよ。で、まあ、結局その後ね、もう私ももう30年近くそれをやってるわけなんですけども、はい、でもやっぱりこうやっぱりちょっとまあ技術がいるというか、うん、赤ちゃんを動かすのも技術がいるし、やっぱりそれをちゃんと見るっていうのも技術がいるっていう、う
ん、でも妊婦さんの体にもね、うん、負担がないようにというところも
そうですね、
ありますよね、
はい、
はい、それをされて、
はい、
でそこからその洗礼 見られて、
はい、
何かプロジェクトの先には何があったんですか、
はい、それでその洗礼見ると今度は脳を見てるっていうのがこう周りの先生方が分かると、なんか脳もしかしたら異常があるかもしれないからとか、上の子供さんに脳に異常がある子がいるから先生見てあげてくださいよって言ってこう患者さん送られてくるようになります、
うんうん、
でそういう、まあ、脳をですね、いろんなまあ病気のこの脳をたくさん見てるうちにですね、自分ではこれはまあ普通の産婦人科みんなやってるのかもしれないなと思ってたんですけど、これが誰もやっていなかったっていう、
なかなか線も、はい、これどれぐらい期間かかったんですか。
いやこれね、そんなめっちゃかかってないですよ、2年ぐらいですかね、まあ線って言っても延べ線なので、同じ患者さんを例えば2週間後にもう1回来てねとかね、
まあ、でもほぼほぼ毎日何件も見てるからだったわけですよね。
はい、そうですね、
はあ、だって1日1人見ても2年以上かかりますから ね、まあ、ね、毎日見ても、はい、お正月見ても、
はい、
何件も、はい、それで分かっていったことがあるということなんですね。
そうですね、
まあ、実際その今お話しされたように、はい、なかなか他の産婦人科さんではやってないことが分かったということなのですが、うんうんうん、この胎児の脳が見れる先生というのは、はい、世界でも少ないというふうにお聞きしてます。
そうなんですよ、うん、実はですね、まあ、アジアではこの胎児の脳っていうとどうしても私の名前が出てくるです、
はい、アジアの日本の大阪のプー先生、
はいはい、
誇りですね。
いやいや、はい、ありがとうございます、でも責任も重大なんですけど、
そうですね、
はいはい、でまあ、あとは、うん、あのイスラエルにですね、うん、テルアビブっていうところがあって、はい、そこにあのすごい先生がいらっしゃって、でそこの弟子たちのグループっていうのがやっぱり結構脳をやあの非常に同じようにですね、私と同じように下からの超音波で脳を見てるグループがあります、でそれとあとは超音波じゃなくて MRI っていうので胎児の脳を専門的に極めているのが、画像で極めているのがウィーンですね、あのオーストリアのウィーンにある大学の放射線科のグループが、胎児の脳を専門的にやってる。であとはイタリアにあのちょっと脳をやってる先生がのグループが一つ二つあって、はい、
4つだけですかグループ。
そうですね、
まあ、大々的に言えるのはっていう感じですか。
そうですね、うん、まあ、あとそのアメリカとかでもやってる先生いらっしゃるんですけど、まあ、昔やってた先生のお弟子さんが今ちょっとやってられるんですけど、うんうん、あんまりこうメジャーではないですかね、はい、
いや世界で4カ所か5カ所、
そうですね。
でもこれ、はい、どんどん必要とされていくかもしれませんね。
そうですね、これからこれからというか本当に今、いろんな子どもさんのいろんなその、まあ、脳の障害だとかそういうのがやっぱりこう後になってやっぱ分かってくるんですよ、うん、こういうそのなんか何かあっても生まれた時はおぎゃーって言って普通に生まれてくる子が多くて、うんうん、まあ、だんだんと大きくなるにつれてちょっと成長がとかですね発達がっていうようなことが出てきたりとかするっていうことがあるので、その、まあ、胎児の脳を見るっていうのがですね、うん、まあ、非常にやっぱり求められてきてるようになりましたね。
これは実質的に お腹の中で赤ちゃんが育ってどれぐらいの期間で分かるんですか、胎児の脳がどうだっていうのは。先生、
そうですね、今私がやっぱりそのターゲットにしているっていうのは、うん、妊娠の18週から20週ぐらい、妊娠の中期ドックっていうところで5ヶ月の後半ですね、
うん、
はい、6ヶ月に入るかどうかぐらいのところ
になればある程度の脳がもう分かるよと、
まあ、ある確定ではないですけど、確定ではないですけれども、うんうんうんうん、かなりそこで絞れてくるかなというふうには今考えております。
そうなんですか、
はい、
でもいろんな意味でちょっと診断してね、自分のお腹の赤ちゃんの脳がどんな感じなのかっていうのは、
そうですね、
親として知っておきたい気もしますね、はい、
そうですね、やっぱりいろんな赤ちゃんがいらっしゃいますのでね、
はいはい、でも私はそこからその小さな脳をどんな風に見てるんだろうっていうのは興味津々なので、はい、来週そのお話をお聞きしたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします、
はい
はい、
さて毎回こちらの番組を聞いていただいた方に先生のご著書をプレゼントしています、
はい、
先生ご著書のお名前は何でしたか。
はい、ベイビーシャワーと言います、
はい、どんなお話なんでしょうか。
はい、患者さんとちょっと向き合った、うん、まあ、本当に本当の真実の話でございまして、うん、まあ、患者さんと私のですね、まあ、いろいろな会話
エピソード、
はい、エピソードが入っています。
はい、ぜひぜひご応募ください。番組の最後にご応募の方法をお伝えいたします。
はい、
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。